ラジオ府中図リスナーの皆さん、こんばんは。あなたと府中市政をつなぐ情報番組、府中市議会議員結城亮市民の風。私がパーソナリティで市議会議員の結城亮です。府中市勢のこと、町の話題などを中心に、市民の方々から寄せられたお声などをもとに番組をお送りいたします。今週は放課後児童クラブに関わる話題についてお話します。現在、市民の方々から来年度の府中市への予算要望を受け付けておりますが、先日も市民の方から放課後児童クラブの件でご要望をいただきましたので、以下紹介させていただきます。以前から他の方からも意見が出た内容かと思いますが、小学校4年生以降も学童クラブを利用できるよう、その利用可能な学年の拡張を要望します。学期中の放課後は公園に行ったり、自宅で留守番をすることができると思いますが、夏休みなどの長期休暇中は、日中は熱中症アラートが出る日も多くて、公園遊びを促すこともできないで、日中は一人で自宅に過ごすことになります。またケアキッズについては、外遊びができないため、運動が好きな子どもが一日過ごすのは難しいところだと思います。市の予算や職員の確保が難しい状況と、以前のブログで拝見をしましたが、子どもは人と触れ合って過ごさせていく方が、ゆくゆくは社会の豊かさにもつながるのではないかと感じています。また居場所がないと、一日中一人でゲームや YouTube で見て過ごす子どもは多いと聞いております。そうなることで、学力や発達面でも難しい部分が生じてしまって、結局は本人も辛くなって、また自治体や学校もそのフォローで税金や労力を使うことになってしまうように思います。この点よろしくお願いします。こういう小学校のお子さんを持つ保護者の方からのお声です。また以前、朝日新聞の報道ですが、全国の学童保育の待機児童は16,825人、5月1日現在と高止まり状況で、子ども家庭庁と文科省が連携することで、学校施設の活用を促進して受け皿整備を加速させたいと。この学童クラブ、放課後児童クラブの待機児童数について、2015年に約1万7000人まで増えたということで、中でも都市部で増加しているそうです。国は小学校の空き教室を活用した学童保育を整備、家庭科などの特別教室を放課後に利用して待機児童対策に乗り出す自治体もあるが、午後は教室を開けておくといった細やかな対応が求められるとして、自治体では学童を所管する福祉部局と教育委員会との連携強化が課題になっていると、その朝日の記事にあります。また子ども家庭庁と文科省の2省庁は、来月中にも連名で効果的な教室の活用方法を例示するなどした通知を発出する予定だそうで、年末に向けてさらなる対応策をまとめるとしています。この市民の方からの要望の件で、以前も私は府中市長宛に予算要望をしたことがありました。要望内容としては、小学校4年生以降は放課後児童クラブ、学童保育が利用しにくい状況となっております。低学年優先となり、定員に達している学童が多い状況で、4年生以降の登録が厳しいのが実態です。4年生以降もどの地域の学童クラブでも利用できる体制づくりをお願いします。これに対する府中市の回答は、学校敷地内または隣接地での建設の確保が困難な状況となっているため、学校から離れた場所でも適切なところがあれば新規増設を検討しています。また市では、入会要件を満たす小学校1年から3年生および障害のある児童のすべてを受け入れており、4年生以上の児童は定員の空き状況に応じて受け入れをしています。今後は学校施設建て替えの機会も捉えて、学童クラブの施設の充実に努めるとともに、学校施設などの活用をはじめとするハード面での整備について引き続き検討していきますと、 まあ、こういう市の回答が寄せられました。まあ、現状学童クラブの待機児童への市の対応について、まあ、この答弁にある通りですが、府中市では小学校4年生以上の児童が学童クラブへの入室が厳しい状況で、まあ、ぜひ今回の子ども家庭庁文科省のこの連携による対応について、ぜひ私もこの9月の市議会決算委員会などでも質疑をしたいと考えています。今週は放課後児童クラブに関わる話題についてお話しました。有機寮のホームページでは府中市の話題などについてお知らせするため毎日ブログを更新しています。ひらがなで有機寮で検索してみてください。有機寮は府中市民の風になりたい。また来週お会いしましょう。さようなら。